始まりました。第9回目になります。この番組は野球大好き私春菜エミルがゲストとともにいつもは熱い野球トークをさせていただいておりますが、今回はシーズン終わりまして一度総集編ということで、本日はゲストさんなしの春菜オンリーでお送りさせていただきます。よろしくお願いします。いつもおしゃべり達者なねゲストさんが来ていただいてたのでだいぶ助けてもらっていたんですが、皆様今回お手柔らかに聞いていただけたら嬉しいです。さあ最初はですね、総集編ということなのでずっと経過を少しずつ放送してきました NPB の今期の成績を振り返って、見ようかと思います。まずはペナントレースセリーグですね。1位が今年は今期読売ジャイアンツが優勝ということで、原さんが帰ってきまして新辰徳ジャイアンツで臨んだわけですけども、で2位ですね、2位は DeNA、巨人とは 5.5 ゲーム差ということだったんですが、まあ今年はちょっと、まあ、10ゲーム差離してた時期もねジャイアンツありましたし、まあちょっと独走と言っていいのかなと。今年ペナントに関してはですね、やっぱジャイアンツ強かったなという印象でした。3、4、5と阪神、広島、中日、ここはね 0.5 ゲーム差で混戦だったんですけども、そして6位が少し間離されてしまいました、ヤクルトという結果に終わりました。いやーどうですかね、皆さんの予想とどうだったでしょうか。まあ DeNA 強かったなと思ったんですけども、一旦 CM です。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな
聞いてね。
さて、今回 NPB の成績を振り返ってちょっとお話しさせていただいてます。セリーグですが、今度はちょっと数字で、この今期の振り返りをしてみようかなと思います。本塁打、ホームラン数ですねが1位183本で、こうチームでの本数ですけど、ジャイアンツ、そして2位が167本でヤクルトとなっております。3位163本 DeNA、まあ、1位2位はね巨人 DeNA となってるんで、まあ納得かなというところなんですが、ヤクルトがすごい打ってるんですよね。ですが結果的には6位と、まあここはどういうことかなって、まあいろいろ自分の中で考えてみてたんですけども、まあ、個人成績で今度割って見てみますと、本塁打の本数1位がソト選手 DeNA、 巨人の坂本勇人選手。坂本選手はね今年すごかったですね。打点本塁打でキャリアハイということで、坂本選手ねキャプテンになってからちょっと巨人が優勝を退いていたので、なかなかすごいプレッシャーの中で今季臨んで、まあ、原さんが帰ってきてというところだったと思うんですけども、やっぱりプレッシャー背負いながらもチームを引っ張っていくぞという結果がここに結びついたのかなと、ちょっと嬉しい結果でした私的にも。そしてはい、また話を戻しますと、ホームラン数ですね、3、4、5位が、ヤクルトなんですよ。3位が村上宗隆選手、2年目ですね。そして主軸 山田哲人選手、バレンティンと続くんですが、村上選手が3位に入ってるんですよ。まあ、今年本当に2年目ですが、すごい活躍をされたと思うんですけど、何ですかね、高校生離れしたあの豪快なスイング、迷いのない豪快のスイングというんですか、逆方向にねまた引っ張る飛距離も、まあ、もともと高校の時から多分体格も大きくて恵まれたものがあったと思うんですけども、いや、 やっぱり破壊力があるなと、同じセリーグで、まあ、ちょっと今年ジャイアンツビーキでね見てたんで、そんなこと思いながら見ていたり、あと意外と皆さんが気づいてないかなっていう村上選手のちょっと魅力がですね、選球眼だと思ってまして、まあ、スイングね、バッティングがいいのはそうなんですけど、フォアボールの多さも結構あの注目しまして、私的にはやっぱりその見極める中で選んで、これだけ36本ですね、3位セリーグの中で打てているっていうのはすごいなという、私目線です。新人王候補でもあると思うんですけど、そして4位が山田哲人選手なんですが、3割30本30盗塁ね、トリプルスリー男と言われていますけども、今回ね4度目が見れるかなというところでしたが、今回はやっぱりこれだけねホームランを打って活躍してる選手もいたんですが、まあ序盤中盤ちょっとヤクルトの打撃不振がちょっと長かったかなっていうのが私的な分析なんですが、やっぱりね後半追い上げていましたけど3割に届かず、30本30盗塁はね達成しておりましたけど、なかなかこの素質がある選手でここを目指せる選手っていうのは少ないと思うので、山田選手も、私の推してる一人です。そして、まあ、バレンティン選手と、まあ、ヤクルトはね、だからこの結果を見るとなかなかこう打線がうまくつながらなかったのかなと、ソロホームランが多かったり、こうね、うまくそこが次のヤクルトの課題なのかななんて、いい選手はねいっぱい揃ってますし、打線はすごくいいと思うので。そして、新人王候補でさっき村上選手の話を挙げましたが、もう一つ、もう一人ですね、私が注目しているのが阪神の近本浩二選手です。もう近本選手開幕からまあルーキーですが、ガンガン打って本当にチャンスで打つし、本当にいい選手ですよね。大阪ガスから入ったルーキーの選手ですが、大阪ガスそういえば優勝してたな今年、社会人野球ちょっといろんな方に脱線しておりますが、近本選手が今季ルーキーで159安打を放ったということで、この記録は新人最多安打記録保持者ということで記録になっているそうです。すごいですよね。いやー、近本選手か村上選手か、すごいこれはね分かれると思うんですけど、すごい悩みますね。どっちも譲りがたいんですが、そんな、新人王候補も11月26日でしたかね、発表になると思います。それも私楽しみにしております。投手の方で見るとチーム全体の防御率が良かったのが阪神なんですよね。3位についた阪神、最後、リーグ後半とクライマックスと追い上げがすごかったですけども、阪神西投手、青柳投手、ここのね先発2人がすごい主軸でこう安定して戦って、そしてやっぱセットアッパーを抑えっていうドリス投手、藤川球児投手、やっぱこの流れができていたのがセリーグでやっぱり阪神だったのかなっていうところはすごく、思ったところです。なかなか他のチームがねセットアッパー抑えがこうあんまり安定していなかったかなっていうのがセリーグ、やっぱり投手は今後セリーグの課題かなと思っております。さあ、ちょっとセリーグ内容濃く話してしまいましたが、パリーグ行きましょう。パリーグ1位が西武ライオンズ、そして2位2ゲーム差をつけましてソフトバンク、そして3、4、5と楽天、ロッテ、日ハム、6位がオリックスという結果でした。西武ライオンズはもう打撃の安定感がすごいですよね。本当、3、4番のね主軸を打てた浅村選手が今年 FA で楽天に移籍されましたけども、その中でもあれ浅村選手あんだけ打ってたのに全然遜色ないっていう、本当にクリーンナップクリーンナップっていう続いてるんじゃないかって思うような西武打線、これがやっぱり 強かったのかなと、まあ、ですがね、やっぱり今季、やっぱりというか、まあ、ここ数年強いのはソフトバンクですよね。投打ともに本当に選手の層が厚くて、いやー、防御率をね、こう、何でしたっけ、ちょっと待ってくださいね、ちょっと言いたいことがまとまらなくなっちゃいました。投打ともにね、選手の層が厚くて、やっぱりこう選手がこう怪我人がね、ソフトバンクも多かったんですけども、その中でもやっぱり、あ、こんな選手もいたんだっていう、すごい選手がちゃんと育成されてるなっていうのと、やっぱりこうと、何ですかね、スカウトの人も上手なのかななんて思ったり、その環境もいいんですかね、やっぱちょっと他の他球団が羨ましくなるような選手層の厚さで、いやー、今年はクライマックスから日本シリーズ10連勝でね、巨人はセリーグ、セリーグは巨人がね、日本シリーズ上がってきましたけども、もう一歩も手も出ずって、ちょっとそれは大げさかもしれないですけど、やっぱ一勝もさせてもらえなかったっていうのは、ちょっと、いや、ソフトバンクの強さだなと思いました。結果的にはね、最下位だった今度オリックスですが、ピッチャーがね、すごく頑張っている印象で、若手が育ってるなと思うチームの一つなんですけども、防御率がセパ合わせて1位なのが山本由伸投手なんですよね。 1.95 という今季、成績残してるんですけども、山本選手いい選手ですよね。私が今現役選手の中でドラフトするっていうんだったら、山本選手一番に挙げたいなというぐらい私は期待している選手です。それに続く山岡投手が今季、パリーグで2位の13勝を挙げてるんですね。千賀投手と同率かな。1位が日ハムの有原投手となってるんですが、山岡投手2人山々コンビで、このピッチャーはいいですね。ちゃんと三振も取れる、ピッチャーなので、154奪三振ということで、まあ、今回なかなか今季は勝ち星はそこまでつかなかったんですけど、田島投手、 JR 東日本から来た田島投手だったり、阪神から来た竹安投手なんかもね、ちょっと若手がこうメキメキ来てるので、今後オリックスはすごく楽しみだなと私は見ています。さあ、春夏的総集編でしたが、どうでしょうか、皆さん開幕時の予想とどうだったでしょうか。私も、まあ、ちょっと、あ、思うようになったなという部分と、やっぱりなかなか厳しい部分と、ジャイアンツの番組もやらせていただいてたのでね、今回はちょっと今季は特に思い入れがありまして、ジャイアンツ B 期で試合を見ておりましたが、そういった結果になりました。さあ、いや、終盤になってきてしまいましたね。実は今回一人で放送するにあたって、質問や企画をね、 SNS で募集させていただいたんですが、読み上げられるところは答えていこうかと思います。一旦 CM です。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだが、マイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
さてと、SNS で、はい、質問企画を募集させていただきましたということで、質問コーナー、ちょっと答えられる範囲内で、答えていきたいと思います。野球 YouTuber とのコラボが見たい。なるほど、野球 YouTuber さんって意外といらっしゃるんですよね。私も何回か見たことあるんですけども、そういうね、企画にまた呼んでいただけたり、今度私のラジオにもね、来ていただけたり、そういう野球トークをするのもありだなと、いい案をいただきました。あとは今期ライブ配信、球場でライブ配信をしていたので、二軍戦もライブ配信してほしいですというお声もいただきました。嬉しいですね。岐阜球場っていうことですが、仙台出身の方なのかな。 そして昨日ジャイアンツ球場いたんですか、お目にかかりたかったです、など、今季ドームでレモンサワーごちそうできなかった、来年こそはレモンサワーをごちそうさせてと、春菜に会いたいと言っていただいているお声も何個かいただいてます。嬉しい限りです。あとは何ですかね、野球のルールクイズ、なるほど、これはだいぶレベルが問われますが、そういうクイズコーナーを作ってもいいのかな。ラジオでジャイアンツの選手の登場曲メドレーをしてほしい。なるほど、だいぶジャイアンツ寄りになってしまいますが、まあ、なってるのかな、どうなんですかね。ゲストさんもジャイアンツファン多かったので。なるほど、キャンプに取材に行きますか。あ、そうですね、春季キャンプが控えてると思うんですが、秋季キャンプはちょっと難しそうなんですが、春季はまた、行けたらなと思っております。そしてセリーグの DH 導入、また FA の人的保障をなくすことに関して、あ、これなんか原監督もおっしゃってましたね。セリーグの私 DH 導入見たいですね、個人的に。やっぱりそうなった時にセリーグとパリーグがどう戦うのかっていうレベルの差が埋まるのか、今ちょっとやっぱりパリーグの強いところが見えてるので、そういうところも気になって、個人的に見たいなっていう、何戦だけでもいいので、ペナント全部じゃなくてもよくても、そうですね、見たい。そして FA の人的保障、これはまあ問題になってますよね、まあ、いい選手が活躍して違うチームにステップアップと言いつつも、そうですね、やっぱ他の選手が人的補償となると、まあここは考えがたいところがあります。さあ終盤になってしまいましたが、質問ね、まだ全部読み上げられなかったかので、申し訳ありません。また今後もね、皆さんのお声を参考に、やっていきたいと思いますので、どしどしご要望お願いいたします。今回は春菜だけでお送りしました。大丈夫だったでしょうか。皆さん今回もありがとうございました。